火移る国の商社たち、今回のゲストは年率 300% を達成した日本株システムトレードの第一人者、斉藤正明さんをゲストにお迎えして、システム取引と裁量取引、トレードアイデアの発想とそのシステム化、そして何よりも勝てるトレーダーというシステムの構築についてお話を伺っていきます。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
逆張りに強いというのが、斉藤システムの強さなのかなというふうに僕は思ってたんですけど、斉藤システムの強さはどの辺だと思いますか？
強さですか、確かに下げ相場は通常のシステムに比べると個別株では強いとは自分で思ってますね。現にパフォーマンスを大きく上げるのは下げ相場なので、上昇相場よりは下落相場の方が基本そのカウンターですから、急落した後の反発を取る部分がメインになるわけですね。ですから、必然的に下げ相場の方が強くなるっていうのは、ほとんどの人は下げ相場で損する方が多いのでその辺はちょっと魅力的なのかなとは思います。
なるほど。
毎月毎月安定的に稼ぐというようなタイプのシステムではないんですね。
ではないんですか？
年単位では基本的に負けはまずないんですけども、
はい、
どちらかというとこう勝てるときに大きく勝って、その他の相場では負けるかないしはほとんど売買がないという状況なので、例えば専業のトレーダーっていう立場から考えると、例えば当然2ヶ月3ヶ月マイナスが続く月もあるわけですね。そうすると、そんなに精神的に優しいものではないですから、今のシステムはシステムとしてそのまま使い続けるつもりですけども、それ以外に例えば厳密に毎月必ずプラスっていうのは相当厳しいことだとは思いますけども、それに近い専業トレーダー向きの薄利であっても毎月確実に利益を上げるタイプのシステムを作りたいというのがまず一つと、もう一つはご質問にもありましたけど発注ですね。発注の方を基本ザラパずっと張り付いているトレードをしたいっていうタイプではないんですよ。どちらかというと、研究自体はゆっくり研究自体は比較的楽しいのでゆっくりやっても
検証好きなんですね、
時間をかけてもいいと思ってるんですけども、売買にはあまりこう手間を取られたくないと、昼間はどちらかというとこうプライベートな時間を大事に したいっていうのもありますので、発注をできる限りこう自動化か、もしくはそれに近いですね、簡単な発注で済むようにしたいというのが目標です。
先々を予想して、検証好きだというお話をちょっと今してもうちょっと後でもするんですけど、検証というのは当然こう過去のデータですので、ただ大統領選挙のように、もしくはもうちょっと話がいくと誰々が勝つんではないかみたいな大統領選挙になってきたんです。要するに先々の情報が分かってきたりとかするじゃないですか、そうするとこれはシステムトレーダーとしてはシステムに取り込むべきものだというふうに考えますか？それとも、取り込むとすればどういうような方法で取り込めるんですか？
そうですね、基本、システムは統計ですから予測っていう意味では全くしないですね。で、予測せずに利益を上げるのであくまで過去の統計から見ていくわけですけども、例えば大統領選挙がって今お話出ましたけども、その結果を予測して売買するっていうのは否定はしませんけど、もし予測するんだったらそれは当然アノマリーっていう形で過去のデータに取り込んで統計的にどうだったかと、で確かな根拠があればそれを売買にする利用するっていう形ですと、それはそれでいいかなとは思いますね。ただ大統領どちらが勝つというのはですね、これはどこをどう考えても過去のデータにはこう取り込みようがないのでどっちが勝つかを予測してトレードに生かすっていうのは基本システムトレードからはちょっと外れるものだと思ってます。
これは今現在データになっていないものですから、データになりつつあるものというところでちょっと咀嚼できないっていうのはあるのかもしれないんですけど、この時点ではというか、裁量からシステムに移っていく過程のところでは、盲目的に裁量していた部分があって、でそれに対する反省として、そういう方は随分こういらっしゃると思うんですけど、僕もそういうのの連続ではあるんですけどその何が悪かったのかっていうのは、こう反省したりとかですね、なんかはするんですけど、次のトレードで全く同じことをやってるっていう僕があるんですけどちょっとそういうのから脱出するために過去のデータを調べてみたみたいな感じですか？
そうですよね。多くの人は例えば10年やっててですね、同じことを繰り返してるっていうのは結局その なんで何が負けてる原因かっていうのをしっかりと自分で意識して研究してない人が多いと思うんですね。でそれだったらもう完全にやめちゃった人の方がまだマシだと思うんですよ。でも10年20年やってて成功してないっていうのは根本的に何か間違ってるってことに途中で本当は気づくべきですので、うん、そういう意味では、まあ、自分の場合はちょっとでもエッジのあることをやらないとダメだなってい う, こう反省点がですね途中で気づいてそこから成功に変わったっていうのがありますので、うんうん、やっぱりどこで気づくかっていうのは非常に重要かなとは、うん、思います。どんなマーケットでも負けってことはこの先あまりないんじゃないかなというぐらいの自信は一応ついたつもりではあります。
じゃあ2006年の後半のところの、はい、まあ、ロスというか、はい、まあ、それを払って余り合う、
そうですね、
システムについては、まあ、完璧な形にだんだん近づいているということ
になりますかね。そうですね、2006年のその相場があってからはまあ、ピークまではまだ戻してないんですけどもだいぶ戻しましたから、うん、ただ、まあ、自分が幸運だと思ったのはですね、そのライブドアショックの直前は、まあ、すごい上げ相場でしたから、そこで株なんかを始めた人なんかはすごい多かったと思うんですよ、はい、そうするとそこで始めた人なんかはもう損するだけですけども、まあまあ、自分自身はそのもっとずっと前から始めているので、まあ、イメージ的に言えば例えば数十倍になった後に半分になったとかそういうイメージですよね。ですから得た金額からすれば失った額は金額は大きいですけども、はい、得た金額に比べればもう全然大したことが、まあ、致命的ではないというのはあるので、
そしてまたその後 のシステムの安定性を、はい、作り得たということは、まあ、非常に効果としては大きいですよね、はい、
そうですね。
なるほど。システムってやっぱ可愛いですか、なんかこう何とかしてあげたいとか思いますか。
可愛い可愛くないというよりは、まあ、常にこう改善しようという、まあ、ちょっとマニア心じゃないですけども、はい、まあ、基本はそういう検証とか数字いじりは嫌いじゃないですから、まあ、どんどんいいシステムにしていきたいっていうのはありまして、もう今時点でも研究はやめずにずっと続けている状況です、うん。